大きな2番目はそれで終わりまして、いよいよ3番目に入ります。大きな3番目ですね。そのこのプロセスをね、ずっとこの意識のこのプロセスをたどっていくならば、神様はこのいよいよ3番目のね、栄光の人生、栄光の教会への魂の跳躍をさせてくださる時が来ますね。必ずそういう時が来ます。いや、もう来ているって信じますね。はい、さあ、じゃあ聖書すみません、言いましょうか。ちょっと7節から11節ですね。7節ね。はい、何を言いましょう。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、目を歌います。ちょっとこれ飛びましょうか。このね、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。まずここなんですが、これは文語訳では、我が心定まれ、我が心定まれだったんですよ。でね、同じ意味ですよね。でも我が心定まれでも本当にいいなと思うんですね。あのね、心を定めようというのが大事なんですよ。なんか皆さんが問題で悩んでいる時もなんか祈りに抜けたなと思う時にはなんか勝利が来たなという感じがします。それで心が定まるんですよ、はい、それが大事なんですね。御言葉の中にもそこに印象があると思いますけれども、神様はサタンは、ね、心の定まらないものを惑わすということがあるんですね、はい、どうぞ心が定まらないとサタンはその人を惑わしている。だから我々の心はいつもね、定まって揺るがないものになっている必要があるんですね。神様によって本当にそれが与えられます。自分の心だったらね、コロコロコロコロ動くから心だというぐらいに、心は本当にコロコロコロコロ動きます。でも心がやっと定まる時が来ますよ、ね、それが大事なんですね。そうしないと悪魔にやられてしまいます。はい、はい、じゃあ次に行きましょうか。2番目ですね。今いよいよ対戦道を来てますが、あ、今の言葉なんですよ、まあいいや、はい、今の言葉でいきましょう。はい、この次ですね、57の8節、皆さん一緒に読んでください。どうぞ。私の魂よ、目を覚ませ。ことよ、たてごとよ、目を覚ませ。私はいい、同じです。暁を呼び覚まそう。ここですね。この一節の中にですね、呼び覚ますという意味の言葉が3回も使われている。3つの段階使われていますね。まず第一は、魂を目を覚ます。2番目は、ことよ、たてごとよ、目を覚ます。3番目は、暁を呼び覚ますということです。このことについて、主は私に本当に語ってくださいました。非常に大事なことだと思っております。皆さんにとってもすごく大事なことだと思いますが、これをしっかりと受け止めていただければ幸いでございますが、まずこの私の魂を目を覚め、魂が大事だということをずっと言い続けてきましたけれども、ここではですね、魂を目を覚ませと言ってるんですね、はい、私は今本当にこのことが迫りますね。その魂が本当に今もう一度呼び覚まされているのを感じます。もう一度目を覚ませ、魂を目を覚ませ、どっかでこの目を覚ましてないところがあるですね。いろんな悩みのために、しかし神様は全部それらを打ち破って心を定めていただいて、そしてこの私の魂をまず目を覚ませと言っておられるのを覚えますね。本当のその魂が確然と目を覚まして行く時が来ているなということを感じておりますね。さっきちょっと申し上げたんですけど、私が示されている究極的な目的に向かって本当にどんなことがあっても全力を集中して進んでいくべきだということを主は励まして語ってくださって、私の魂は今呼び覚まされていますね。本当に嬉しいんです、楽しいんですね、呼び覚まされる、ね、さあこの皆さん、しっかり言ってみますよ。魂が大学最初から申し上げておりますが、自分の魂にこれ呼びかけてますね。私の魂よ、目を覚ませとこう言ってますね。すごくね、魂に対してダビデは何というか自覚があるというか、客観的に見る余裕があるというか、そういう目を持ってるんです。あ、自分の魂が今どんな状態だということをちゃんと分かるような そういう能力を持ってますね。皆さんは自分の魂のことを一番大事にして、自分の魂が今どういう状態かをいつも見抜けるものでありたいと思います。時には自分の魂よと客観的に呼びかけてですね、目を覚ませと本当に言えれるものでありたいと思うんですね。はい、さあ、魂を目を覚ませ。魂というのはね、言い換えるならば、内なる自己ですよね。内なる自己。まあ、さっき申し上げたように、神様を積極的に神様と交わる、機能を持っている部分が魂です。心のもう一つ奥にあるんですね。はい、その魂、内なる自己ですね。内なる自己というのはですね、神様が創造の時に語っておられますね。人間を自分、神と同じ形に似せて作ろうと言ってますね。この内なる自己というのは神様に似せて、神様の形に似せて作られた素晴らしいものなんです。魂というのは本来的に。わかりますか？もっともっと皆さんね、自分の魂というのはどんなに素晴らしいかということに目を目覚めていただきたいんですよ。ね、もうサタンのために相当やられてる、ね、もう自己肯定ができない人、もう自分をいつもこう否定的に見ている人なんか山ほど今時代今ので多いんですけれども、どうぞ私たちは自分の魂がどれほど素晴らしいものであるか、神様に見せて作られた素晴らしいものであるかということを知っていただきたいんですね。だからある聖書はね、ここをね、私の魂を目を覚ますというのをね、私の栄光よ目を覚ますって訳してるとか、私の栄光よ目を覚ます、私の魂というのは神の形に似せて作られた栄光なんです。神様の栄光と同じものを持ってるんです。皆さん感謝しましょう。皆さん自分の魂を本当にもうもともと大切にして感謝して崇めていくものになるじゃありませんか。アメン。あまり自己否定したり自分を何ていうか見下げたりしないでね、本当に自分の魂を肯定的にもうもっともっと大切にしていきたいと思うんですね。はい、だから自分の私の栄光よ目を覚ませと訳してもいいんですね。だからその内なる自己というのは、魂というものは本当にこの神様の栄光そのものなんですね。はい、だから私の栄光よ目を覚ませと言っている。だから神、魂というのは神の形に似せて作られたもの、栄光そのものなんです。栄光そのものなんです。私は自分の栄光を目覚めさせようじゃありません。自分の魂の栄光がね、どこかで眠らされるんです。サタンに覆いをかけられるんです。眠ってしまうんですよ。自分は目を眠ってしまってると分かってないんですよ。大体眠ってる人の夢を見る場合は絶対自分は起きてると思ってるでしょ。夢の中で自分は絶対起きてると思ってますよ。中に変な夢もあって今は寝ながらこの夢を見てるなんて、ちょっとそういう時もあるかもしれませんけど、本来的に分かんない。でも私たちはその魂を本当に自分に呼びかけてですね、自分の魂を自覚的に呼びかけて、そして目を覚ますよというものでありたいんですよね。はい、まあ、私は主がそのように今回しておってくださっているのをものすごく感じているんですね。本当に究極的な目的に向かって私はもう全てのものを捨ててそこに突っ込んでいくというような、まあ、もう一度覚悟を主を与えてくださって、その魂を目を覚まさせておってくださるのを感じておりますね。はい、本当にこの栄光、内なる自己、この魂は神の形にして作られた栄光そのものなんです、ね、もう人生の計画も与えられている素晴らしいものなんですよ。神様に期待をかけられている素晴らしいものなんですよ、ね、それが罪のために眠ってしまっているわけですが、それを私たちは目を覚まさせる必要があります。魂が覚醒する必要があります。自分で自分を賛美していけるぐらいのものでありたい。そしていつか栄光の人生、栄光の教会を目指すというメッセージを確か正月にしたんじゃないかと思うんですけども、ちょっと見言葉が出ますが、第2コリントさんなんですここですね、これ時々メッセージすると思うんですけども、これが大事なんですけど、記憶は もう一度言いましょうか。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれますと、ね、みんなお湯がかかってるんですよ、私の魂にね。で、本当の真理が見えない、本当の栄光が見えない、本当の神の愛が見えないというような覆いをサタンはいっぱいかけてる。否定的な思いとか罪とか、ね、人に対する許せない思いとか、まあ、そういうようなものがいっぱいあるとね、覆いになっててね、自分の魂が栄光として輝かないんですよ。目を覚まさないんですよ。さあ、でも主に立ち返っていくなら、主に向くならという言葉もありますけども、略もありましたけども、主に向いていくならば、その大祝いに覗かれている。これはつまり十字架の主の方を向いていくんです。十字架の主に立ち返っていくんです。そうする、そしていくならば、そういう何か大祝いを感じるならば、全部それをイエス様に告白して悔い改めていくなら、その大祝いと覗かれますね。その時にね、主は御霊です。十字架の主がここではね、今度は御霊になる。主は御霊です。ですが、そして主の御霊がおられるところには自由があります。十字架のキリストが内人のキリストになる、内なる御霊になるんですね。そして18にいきましょう。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、反映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊になる主の働きのようです。これは本当に大事なことだと私は思ってますが、今の語ってることつながってますよね。分かりますか、ね、私の栄光よ目を覚ますと先申し上げます。私の魂というのは本来神の形にして作られた栄光そのものなんですね。だからここではそのことをちゃんと表しているわけですよ。大岩が整えられた時にですね、お湯を取り除かれた顔というのは栄光になっているわけです。神の栄光を反映する、ね、鏡のようなものになっているんです、ね、だから我々は鏡のようになってですね、その主の栄光を反映できるものにされているんですね。前もずっとこう語り続けますね。私たちはお祈りするときに、主イエス様が私にいろいろな慰めの言葉、励ましの言葉をかけてくださることが多いんですが、そういう言葉はもう主の栄光そのものなんですね。主の栄光で私たちに語ってくださるわけです。それをアーメン、そうですか、信じますと 100% それを受け止めていくならば、その主の栄光を私は反映しているわけなんです。それを信じますと言ったならば、その栄光を自分が受け止めて反映しているわけです。だから自分が栄光になっているわけです、まあ、そこでもう私の魂がもう目覚めてるわけですね。そうしてですね、しかもさらに栄光から栄光へと進むと書いてあるんです。一回そういうことがあっただけじゃなくて、さらに栄光からさらに栄光へと御言葉を通し、主はいつも私たちに語り続けてくださいますから、皆さんお祈りさえしていくなら、主の方を向いてさえいくなら、ね、御霊が働いてくださいまして、皆様方は主の声を聞けれるようにしてくださいます。そしてその主の栄光をどうぞあまり信じたらいいんですよ。あなたはすでに清いよって言われたら、アメンと認めたらいい。そしたら主の栄光が、あなたの主の清さがあなたの清さになるんです。そのようにして一つ一つ認めていけばいい。あなたの罪が全部許されたよって言われたらならば、アメン信じるんですよ。そうでしょうかとは言っても、あの罪だけはなんて言わない。もうアメン信じちゃう、 100% 信じるんです。そしたらその主の栄光をね、反映してる、映してるんです。そして私たちは主と主の栄光そのものを認めながら、栄光から栄光へと進んでいくことができる。それが我々の栄光の人生なんです。それが我々の本来あるべき信仰生活のあり方なんですね。さあ、このそしてついに主と同じ形に姿を変えられていくんですよ。究極的には私たちは本当に皆さん、イエス様と同じ形に変えられるということです。もう聞いていらっしゃいますよね、ご存知ですよね。サイレントに主と同じ姿に変えられるんです。それは素晴らしいものです、はい、もう皆さん互いにね、あんたがあの方なんて、ね、びっくりしますよ。なんか最近時々やってる、なんとかのあれは10年経って20年って40年経つと、こんなおばあちゃんになってみて、そんな漫才みたいなのがありますけど、反対です私たちは。あのあなたがこんな栄光の姿になってるのって言ってね、もうびっくりするんですよね。土井さんも今でも確かに綺麗ですけどもね、もうその時にはもう見違えちゃうよね、きっとね。土井さんがこんなに 美しい輝いておられたんだって、はなんだ、失礼しましたということになるかもしれない。みんなそのように、人と同じ形に変えられるんですよ。これが俺の人生の究極なんですから、感謝しましょうよ。俺の人生ってありがたいじゃないですか。ね、もう私の人生はもう暗いばっかりだと、何も見えてこないのって思わないでください。究極は皆さんそこへ行くんですから、感謝しましょう。皆様のゴールは素晴らしいところですよ。アメン。それを信じていきましょう。栄光から栄光へと、そしてついに人と同じ形に姿を変えられていきます。アメン。ねえ、これはまさに御霊なる主の働きによるのです。御霊がやってください。うちなら御霊が全部やってくださいますから、ね、信じましょう。アメン。あなたたちが頑張らなくても大丈夫。御霊がうちで取りなし、言うことのできない深いうめきを持って私たちのために御霊が取りなしてくださるだろうでしょう。もううめきながら取りなしてくださってるんですから、神の御心にかなって取りなすと書いてあるんだから、神様の御心に沿って、ね、素晴らしい声と私たちをいつも変えようとしとってくださることを信じましょう。感謝しましょう。アメン。だからこれが俺の信仰生活です、ね、はい。さあ、だから私の魂を目を覚ませということが、このことになるわけですね。私の栄光よ、目を覚ませ。そしてここから栄光から栄光へと進んでいく生き方をしていくものになるわけですね、はい。さあ、ちょっと急いで次に行きましょうか。今度は8節です。同じ8節ですが、私の魂を目を覚ませだけじゃなくて、その次何と書いてありましたか。ことよ、そうよ、覚めようだったかな。ちょっと訳が違うと思う。何書いてますか。ことよ、たてごとよ、目を覚ませと書いてありますね。2番目はこれですね。これ何だと思います、皆さん。魂を目を覚ますだけじゃなくて、この次にことよ、たてごとよ、目を覚ますと言ってる、この意味は何だと思いますか。私は本当に主に問う、こういう時に私は主に尋ねます。主はそうすると答えてくださるんです。魂が目を覚ますだけじゃなくてね、ことよ、たてごとよ、目を覚ますということは、私たちがことやたてごとを奏でるときには、私もことを習ったことがあるんですけども、もう、魂だけじゃないでしょ。魂が目覚めるだけじゃないでしょ。理性も使うでしょうね。感性も使うでしょ。意志も使うでしょ。そして、体も使うでしょ。まあ、歯をみんなたてごとだったら、ファーってね、もう全身を使ってやるでしょ。もう感性も使います、ね。理性も使います。意志も使います。体も使います。もう全生活を使ってという意味ですね。もうことよ、たてごとよ、目を覚ます。もう別姓も意思も感性もみんな目を覚ましてくるんです。皆さん魂だけじゃないんですよ。皆さんの理性も感性もね、もっともっとこう目を覚まして活動的になって生き生きとなって素晴らしいこう人生に変えられてくることを私は信じますね、はい。皆さん方の中にもしそういう感性に豊かな方があるならば、その感性がもっと目覚めてですね、素晴らしい良いものを作られるかもしれません、ね。最近こう賛美リードをしてくださる方々は本当に感謝してますよね、はい。前は全然なさらなかった方々がここでね、本当によくやっておられますよね。みんなそういう良いものをどんどんと目を覚ましていこうじゃありませんか。アメン、ね。そしてね、もう魂だけね、心も、ね、体も、全生活も目を覚まして、生き生きと活動的にしていく生き方、それに変えられていくということですね。私は同じ生きるなら、そういう生き方をしたいですね。ね、魂だけに、主を助けてください。酒どころですからって言ってるだけじゃなくて、どうぞ私たちはもう全生活を通して、もう理性も使います、感性も使います。ね、もうものすごく喜んでいけばいいです。土井さんは感性が特に鋭いよね。感性だけしかないみたいなぐらい。言い過ぎるからごめんなさいね。感性で、ね、ある人はその感性を すごく使ってきたらいいですよね。そしたらもっと素晴らしい豊かな人生になるじゃないですか、ね。皆さんそのようにしてどうぞ生き生きとした、ね、素晴らしい豊かな人生にを生きていくものに変えられていきましょう。それがこのことよ、たてごとよ、目を覚ませということですね。ではその次の、私は暁を呼び覚まそうという、これは何ですか。私は暁を呼び覚まそう、ちょっとこれ違うの。今度は呼び覚まそうという、自覚的に、こう自主的に、自律的に自分の方からやろうというぐらいにしてますね、はい、はい。 この暁というのは何でしょうね。普通はね、暁が我々の目を覚ますんでしょう。明るくなって暁がやってくると目を覚ますんでしょう。ところが人間そう簡単なものじゃないですね。春眠暁を覚えずなんていうこともあるでしょう。知ってますか。春眠春眠にね、暁を覚えずとか、そういう方が布団の中で寝てるとね、なかなか暁が来てもね、分かんないという時があります。我々眠りやすいんです。しかしそういうのは我々人間性だと思いますが、この反対にですね、逆に暁が私の目を覚ますんじゃなくて、私たちが暁を呼び覚ますと言ってるんですよ。ダビデはすごいと思いませんか。私が暁を呼び覚まそうと言ってるんですよ。暁があなた目を覚ますんじゃない、暁を私が呼び覚まそうと言ってる。これはクリスチャンとしてのすごい言葉だと思いませんか、ね、これはこういうふうに教えられましたね。暁を呼び覚まそうというのは、そういう時あるいは環境周りを私が呼び覚ましていくってことじゃないでしょうかね。私の家内の名前は霊子というんですね。これは霊名の霊ですが、これがね、どうもこの言葉から取ってるように思います。詳しく調べてないんですけども、前の訳は我死ぬの目を呼び覚まさん、霊名と書いて我死ぬの目を呼び覚まさんという言葉だったと思うんですね。中田ジョージ監督がここを使ってですね、メッセージしたことがある。その時の正解でその死ぬの目の霊を取って、うちの家内が名前を付けられたというふうにちょっと聞いておりますね。そういう意味でものすごいこう歴史のある聖教団としても歴史のある言葉でありますが、どうぞ私たちはね、本当にね、この暁を時を目覚めさせていこう。逆にこっちからあるいは周りを環境をバーッと明るくしてしまってですね、思うように環境を変えていこう、ね、本当にそういうものに私たちはなっていけれるということですね。自分の魂が目を覚まして、ことよ騒音も目を覚まして、理性も心も体 も、ね、もう全生活が生き生きと活動的になってくるときに、私たちはこの周りを、皆さんの家庭の周りを、ね、ご家族を、ね、あるいはこの町の人たちを厳せよ、ね、本当に呼び覚ますような、ね、そしてなんか土埼玉っていうの 何埼玉、なんか埼玉一番人気がないんだそうですね。都道府県の一番人気悪いこの野郎でもね、なんか今一生懸命 そうでないようにしようって、まあ、埼玉県が頑張ってるようですよね。我々は本当にそうじゃない、クリスチャンこそ呼び覚ましていって、ど埼玉じゃない、本当に埼玉が輝いて、ね、主の栄光がここから現れてくるようになったというものになるようになりたいなと思いますよ。アメン、ね、どうぞ私は本当に私は暁を呼び覚ましたい。私ももう一度自分の魂の目を覚まして、そしてことも層も覚めて、心も体も覚めて、そして周りも時も覚まして、私は行くものでありたいな。もう一度そういうふうに思ってますね。はい。ネルミ教会も大御所も、聖教団ももう一度目を覚まさせていくぐらいの私は思いで、これからもう一度違っていきたいというふうに導かれております。はい。そして次に行きますが、まあ5番目はですね、旧説ですよね。旧説は旧説は主よ、私は国々の民の間であなたに感謝し、もろもろの国民の間であなたを褒め歌いますと書いてあるんですね。これは私はリバイバルと、まあ、9節から11節まではリバイバルと再臨のことを主が語っておってくださるように教えられているんですね。もう国々、もろもろの国の間に主が述べ伝えられて、宣教が行き届いてリバイバルが来ることを言っていると私は9節を受け止めさせていただきました。実節はね、あなたの恵みを大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからですと書いてあります。これは明らかに再臨が浮かんできますね。神の国が来るというビジョンが浮かんできますね。本当にイエス様は天から雲に乗って来られる ということが象徴的に言われておりますけれども、本当にそのような再臨をやってくるんだということをここで言ってるようにも教えられますね。そして神よ、あなたが天であなたの栄光は全地で崇められますように、天も地も、ね、もうどちらも神様の栄光が崇められるような素晴らしい時が来ることを信じます。皆さん、我々の聖教団の群れではね、伝道と報告というものが何かこう対立関係にあるようにどこかで捉えているものがあったような気がするんですね。なんかこう、しかしここをずっと読んでいくときにですね、もうそういうものじゃなくて、もう伝道と報告、ね、日本のリバイバル、そしてイスラエル、そして再臨、そうしたものとこのいわゆる伝道宣教とかですね、対立し合っていくものではなくて、もう統合されていく時が来るんだということですね。もうそうして一つになっていかなきゃならない時が来てるんだということを本当に思うんですね。今それがこの最後の結論ですね。もういよいよ私たちの群れも王政もそういうところへと入っていく時が来てるんだということを思いますね。はい。だから本当に私たちは御霊から導かれて、この暗黒から栄光への転換の秘訣を身につけていくならば、今日学んだことを身につけていくならば、私たちはそこへ行くことができる。この究極的なこのサイレンと伝道とが、東国と伝道とが統合されるような素晴らしい時へと導かれていくことを信じますね。はい。ですからこれを身につけて、皆様の人生が本当にこの暁を呼び覚ます人生になっていっていただくことを祈っております。またこの教会が暁を呼び覚ます教会になっていくことを本当に願っております。どうぞこの秘訣をどうぞここからしっかりと身につけていきたいと思います。本当にこの我々の人生の秘訣がここに全てあると思いますので、しっかりと受け止めていきましょう。ではお祈りしていきましょうか。じゃあ初めに私をお祈りします。皆さん後で祈ってください。愛する主よ、本当に感謝をいたします。ダビデが滅ぼす中れという本当に苦しい中で歌ったこの歌の中に、現代の私たちもどんな苦難があっても暗黒があっても、それを栄光へと勝利へと変えてくださる秘訣をダビデの歌を通して私たちに主が語っておってくださることを覚えて本当に感謝をいたします。どうぞこの一言一句を一つ一つを味わいながら、ダビデがこのようなホロスなどいう詩歌の中で歌ったこの歌を本当に私たちもしっかりと身につけて、どうぞ憐れんでくださいから祈りに入り、魂をいつもあなたに委ねていくことができるように、そして全ての目的を使命を果たさせてくださる神様を信じながら、どうぞしかも天からの恵みと誠、イエス様ご自身を私たちにも送っとってくださいますから、このイエス様によって勝利していくことができることを感謝いたします。どうぞどんなに現実の戦いも厳しくても、神様が逆転勝利までもして私たちにお守り支えとってくださることも信じます。そしていよいよ私たちの心が定まって、もう揺るがないものとなって、そして私の魂を目を覚ませと言えれるものとさせていただきますことを感謝いたします。どうぞ本当に私の魂が発然と目を覚まして、おー主よ、本当に、あなたの声をいつも聞くことができ、あなたに従っていく勇士となっていくことができますようにお導きください。そして私の人生の究極的なゴールを全うできるものとしてくださることを主よ感謝いたします。それだけじゃない、ことよ盾ごとよ目を覚ますたるように、もう心も体も全生活も目を覚まして生き生きとワクワクしながらしていく素晴らしい信仰生活へと変えてください。そして最終的には暁を呼び覚ますものとまでならしめてください。時代をこの環境周りをも変えていくことのできるものへと私たちを変えてくださることを信じます。主よ、どうぞ愛する兄弟姉妹に今日その恵みを与えてくださることを信じます。あるいは感謝いたします。そしてみんな魂を目を覚まして発然とし、もう時代をも呼び覚ましていくものとなっていただけるように導いてください。主イエス様の皆にあってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りしましょう。アーメン。どうぞお声に出してお祈りしましょう。 では主を教えてします。どうぞ主よ、愛する主よ、主がこの身に臭いことができるように。